こんにちは、滋賀漢方ハリーガーの二木です。本日が2021年の、11月の28日、前回の収録から3週間です。この間のコロナのトピックスなんですけども、日本では緊急事態宣言、それから、その他のものが全部全解除になって2ヶ月なんですけども、ますます数字が下がってきてますよね。東京とか大阪でも新規の確認数が1桁やったりします。そんな日があります。ほんまかいなって感じはするんですけども、でも実際にもう全国トータルでも200を超えることがね、ほとんどなくなりましたし、不思議なのがね、なぜかずっと高止まりしてた沖縄が突然数が少なくなってゼロだった日もありますけど、あれは火山、海底火山の軽石が漂着したからとか全然関係ないと思うんですけども、はい。まあそれから北九州だとか北海道だとかでクラスターがっていうことがまた出ても、今までだったらそれがね連鎖反応で次々出てきてたのが全く出てこないということで、やっぱり日本国内においてはすごくコロナの感染抑制っていうのが、なぜかできているという。ところが世界においてはワクチンがそこそこ普及している国でも全然感染がこう止まらないという状況になってます。お隣の韓国では、ワクチンの接種率っていうのは日本よりもむしろ高いんですけども、毎日4000人前後の感染がずっと続いて、これが収まる気配がありません。からドイツとかフランスはこのコロナ騒動が始まってから最高の1日5万人ずつとかいうのが連日出てたりしますね。ロシアにだってはもう国民が全然関心を示してないし、アメリカもなんか最近聞こえないって言いながらでもやっぱり、1万から3万ぐらい出てるんですよね。でまあ欧米の人たちはなんかあんまりこの感染自体を怖がってないというか、日本人ほどねキリキリ考えてないところらへんがねあるようなとこ感じで、オーストリアなんかはオーストリアですね、ごめんなさい、は部分ロックダウンをするからワクチンを義務化するなんて言ってね、反対をするんだってね、デモ運動がね起こったりってね、なんないねんそれはっていう気がせなくてもないんですけども、で、そこへなんですけども、昨日 の朝から、オミクロンと名付けられた、また新しい変異種が出てきたということで、 WHO が緊急の警鐘を鳴らしています。変異自体はね常に行われているんですけども、スパイクタンパクの30何種類が一気にこう変わっているということで、で2つや3つぐらいならこれはまあ当たり前の変異なんですけど、一気に30も変わっていると、既存のワクチンが効果を出さないかもしれないということで、まあ、これが騒ぎになっているんですけどもね。まあこのワクチンというのも感染を抑制する方に重きを置いてるのか、重症化しない方に、重きを置いてるのかっていうことでだいぶ違うんですけど、まあとにかくやっぱり、数がどんどん報告されるんで、そちらの方にやっぱりね目が向いてしまいますよね。もちろん感染しないに越したことはないんですけども、はい。まあ、そういうことでこのオミクロンというあとこう変異種がどういうふうになるかっていうのがこの、ここから年末年始に焦点になっていくような感じはします。はい。で身体各部の病床なんですけども、もう20を超えてきてやっと下肢まで来て、もう少しゴールは見えてかけてきたんですけども、下肢のことについてレジュメを書き出していくと、とてもじゃないけど、1回でやっぱり終わらないですね。2回には最低しないとということで、とりあえず、やっていきたいと思います。あんまりファイルが長くなりすぎないようにということを気をつけながら、はい。1、下肢は、移動の手段だけに、存在するのだがということで、体幹部分はもちろんこれ内臓が入ってますよね。でこれには消化器と呼吸器がありますし、からホルモンもあるし、から排泄のため の器官もありますし、ね、から頭部は当然こう、目だとか耳だとかの五感器ですね、脳がありますね。から手はこう、骨格と 骨格系しかないわけですけども、でも人間はなんであの二足歩行にしたかって言ったら、この手を器用に使うがために、なってるわけです。で、我々の神経はだってこの手が いるんですから。で、ものすごく細かい動きをどう、します。で、それだけに、原因とかそれから病状とかいっぱいいろんなことがあります。まあ、ただ腕の場合にはその重量がかかってないので、比較的こうあの時に喋ったみたいに肩甲骨周囲 のこう治療をすることによって 80% ぐらいはね対処できるとは思うんですけど、で、この移動の手段のためだけに存在するのだがっていうふうにわざわざ言ったのは、この二足歩行を、するようになったためにやっぱり、腰から下肢にかけての負担というのは常に重たいということですね。それから一気に立ち上がったために機能がこう十分に発達しないまま来ている部分っていうのがやっぱりあるんじゃないかなって、思えるところがあって、でやっぱり痛めやすいです。全然ねちょっとねこう話がそれるんですけども、やっぱりその人間生命が発達するときに不要なものっていうのはね基本ないんですよね。まあ時々例えばねほくろなんていうのはあれ何のためにできるのかとかいうね、ああいうちょっとわけのわからんことがあったりとか、それから、親知らずが後から生えてくるだとか、ねからちょっとこう理解がすごくしにくいものも若干はあるんですけども、基本は何も不要なものっていうのは残ってないはずなんですね。でよくこう盲腸の手術をするって言ってますけども、まあ、解剖学を並ばれた方は もちろん分かってるみたいに、大腸のこう先端下行、上行結腸の先端のところに、一度こう先端がこう行き止まりになっている盲腸まで、あそこまで一旦弁が行って、それから逆戻りするためのものですよね。で、そこにぶら下がっている中水というやつが炎症を起こして、で、これを海が溜まってしまうと、まず手術でこう取るということになるわけですけども。おそらくあれはもっと人間がこう狩猟を生活してた頃にこう草とかを取ってきて、せいぜいまあ湯がいてね食べたとか、そういう時代がねあって、で それが残ってるんじゃないかなと思われるんですけどね、それを消化する時のための、で今はもうそういうことはほとんどしないですから、だから退化して、まあ、将来なくなるんちゃうかなと。でこの間ちょっと若い女性が腰を痛めてきたんですけども、その尾底骨のとこなんかもこうちょっと響いたりするんやけど、これ何のためについてんの。でまあ若いねまだ結婚されてない方ですから、軽くだけですけども、これはセックスの時の動作に時だけにこう有利や境にまだ残ってるんやで、だから人によって3個から6個っていうことになったんやけどっていうのね、話をしてたんですけども、で話を戻しまして、移動のための手段だけにあるんですけども、それだけに、いろいろこう診察の時の前提条件がありますということを話していきます。これからで、1.1、症状の、半分以上は、腰から、来ているということで、右矢印なんですけども、測定の痛みは、中量でのズレ、ということなんです。で、実際に下肢をこう症状の時にはこう腰が原因でその足の方に影響が起こってるっていうことね、これやっぱり移動の手段だけのためにこう重力が下のところにありますから、負担がかかってということで起こっているケースっていうのはがこう非常に多いということです。だから治療の重点をやっぱり腰に置かなければいけないケースっていうのが、大きいということです。で、ここに出してきているこう測定 の痛みは、中量でのズレ、ということなんですけども、特にねツボで言うと粘骨のあたりだとかね、からそれのもうちょっとこう中心側で、腸母子腔のここが痛いっていう人結構多いんですよね。でこれ合心の時代にこんなとこね刺したりするとね痛かったんですけど、なんか痛かったらやっぱり刺したいということだけど、ちっとも効かんというか、むしろ逆に炎症ね多くしてしまうんですけど、 で、これ学校の先生をしてた人ですからね、あんまりね、詳しく言ってると実名が分かってしまう世界なんやけど、足底腱膜炎って言われてきて、どうしても治らないんですから治療してくれっていうふうに言うてきゃったんですよね。で、自分でもこう、揉んだり、針を刺したり、CT 取ったりとか、整形外科にも変えたけど、どうしようもないんだと。で、あんまりね、足が腫れてるから、まあ僕もその当時、更新やったんで、更新もちょっと遅心しながら本地方最初はしてたんですけど、まあそうやないと、どうしてもこう納得ができんという方だったんで。で、まあこの時にも確信を持ったんですけども、中梁の付近のところの、ズレがあります。で、今やったらね、こう行外になった状態で痛いのはここですよねっていうふうにこうまずやります。で、その行外のままでちょっと堤防の腰のところにこう突っ込んでいって中梁のところに、圧がありますから、それをまあ中指なんかでこう押し上げるようにして疑似的に骨盤の矯正するんですね。結構痛がりますけども、足底を触るとあれ痛みが取れてる、で離すよって、腰の方を挟んでて、あ、確かに痛い。で、もう一度中梁のところをこう押し上げるようにして疑似的な矯正をして、測定を抑えると痛みがない。だから痛みが原因はここなんですと。痛いところイコール悪いところじゃないんですよと。で、まあ、こういうふうな説明をしているといて、足のところでは針しないんですかって後から聞かれる人もいるけど、まあ大概はもうね、悪いところは腰なんですから、腰だけ直したらええねんという話で、そういうふうな、こう、治療していきます。下肢の場合はね、こういうことが非常に、多いということをまず前提でいきます。で、次。1.2、しかし、直接、怪我を、することもあり、その場合は、腰も、痛めてしまうということで、右足膝の、治療は、必ずどちらも、行わなければならないということですね。まあ簡単な話ですよね。どっかで打ってくるとかね、転倒して膝から落ちたとかね、まあこんなんが一番簡単な話ですよね。から足首をひねったとかいうのもそうですしね。うん、で、歩くだけでももちろん、転倒することありますし、それから走りますよね。うん。から運動を、こうしてるときね、例えばサッカーでこう思いっきりこう足を振り上げたとかね。まあそういうのもあったりしますし。で、あとは、こう、その足をこう振り上げたときに肉離れを起こしたりとか、そういうのもこうあったりします。で、手の場合は、その手ももちろん怪我をすることはあるけど、手の場合はほとんど外傷を伴うものですからよくわかるんですけども、外傷を伴ってるか伴ってないかということで、ね、分かりにくいんで、だから診察をするときには、患部も見ますし腰も見ます。で、だいたいこの足の方から怪我をしている、足の方から先に痛めたというケースの場合は、腰と足とどっちも同じぐらいの比重で治療をしなければならないということね。こういう段階があるんだということを覚えていただきたいということですね。今ここではね。はい。で、次いきます。1.3、別の部位にも、痛みも、波及してしまうのが下肢ですね。ごめんなさい、読み方が。はい。で、右矢印、中足骨の、骨折で、左膝の、強い、痛みがということなんですけども、別の部位を痛める、まあ、この今の書いてたのは僕 のことなんですけども、右の、第五中足骨ですね。で、ちょうどね、部位としてはね、足輪臼と臼臼の間ぐらいですね。ちょうど接合部よりも少し上のところを、亀裂骨折を起こしたんです。まあ、言うこと聞きやがらへん、その長男がおって。で、もうそいつを追いかけよう思ったら、思いっきり、壁に足をぶつけてしまって、まあそこで、亀裂骨折を起こしてしまったんですよ。 まあ、即自分で治療はするんですけども、どうしてもこのあのアクリヒカル仕事でしゃーむことができないんですね。から歩くのもやっぱりあの右足には思いっきり荷重がかけられないので、どうしても左も中心に来ますよね。そうするともう2日目ぐらいからね、左膝が痛いんですよね。でまあこれは負担がかかってるからしょうがないね。でさらにしゃがめないということで、あの縦膝の状態でこうあのこうあの大外患者さんがあの側外になられてる時の治療はしなければいけない。ただもうあの右膝もついてるんですよ。でも左膝の方ばっかりすごく痛くなるんですよね。で、その後あの肩の方にもこう痛みがこう強く感じられた、まあ、とにかくねどっちが痛いんかなこれっていうぐらいね痛かったですね、一時的には。で、右のその、 あの中足骨の亀裂があのこう、回復したら、その後遅れてあの膝があのこう回復してきたわけなんですけども、ということであの移動をするということがあの下肢の目的なんで、であのどっかを痛めると別のところに負担がかかるんですから、あのこう、何か痛めると別のところにも痛みがあのこう連鎖反応で起こってしまうというのが、まあ、下肢なんですよってことですね、はい。まあ、そういうことで、総論的なところが終わって、次は行きますね。膝までは多分いかないと思います、このペースだと。はい、大きい2、下肢の、筋肉の、痛みに、ついてということで、はい、下肢はこれは骨格系しかありませんから、骨と筋肉ですね、まあ、あのそれにはこう腱がこう、まあ、あのの部分とかにもなってはいますけども、基本的に運動、骨格系しかないんで、で、骨が痛いのか骨が痛めてるのか筋肉を痛めてるのかっていう鑑別をあのまずしなければいけないということですね。あ、次のこう喋ってるんちゃうか、ちょっと待ってね。2.1、大腿部は、ほとんどが肉離れということで、右矢印、部位と、深さの、把握が、大切ということです。はい、ごめんなさい、じゃあ軽く言ってしまいました。僕項目を作ってるんだと思ったんですけど、はい、骨があの具合本当に具合悪いのか、本当に筋肉なのかという鑑別をまずするということですね。で、まあ亀裂骨折があのあるのか、まあ本当に骨折する場合っていう場合もありますけど、もっと離断してるような、で、それともまあ筋肉が痛いのか。で筋肉の場合だったら肉離れが大きいんですけども、まあ、それだけじゃなくってこう単純にどっかから、ね、炎症で腫れてるとかね、あるいは打撲して内出血を起こしているかとか、まあ、そういう鑑別がまず必要です。で、今さっきのこの項目で、大腿部は、ほとんどが、肉離れということなんですけども、部位と深さの、把握が大切です。で大腿部は、まあ、この後内転筋群がありますんでこいつだけ抜けていきますけども、前面のところが、まあ、ほとんど大腿四頭筋、大腿四頭筋ですね。で、外側のところはこれは筋管があってあんまり筋肉ないんですけども、まあ、ここが、ね、肉離れを起こすこともあります。で、高速になってくると外側の方が大腿二頭筋で、内側の方が、半腱腰筋、半膜腰筋という大きい筋肉で、構成されています。で大腿骨がこう、中心にあるということなんで、まあ、ここが、ね、痛いということになってくると、まあ、ほとんどは、ね、肉離れですよということなんです。で、肉離れの場合にはどの部位にこう肉離れが起こっているのか、それとそれの深さがどうなのかということ、これどう把握するということですね。もうこのあたりとかいうんじゃなくて、やっぱり確実に肉離れの箇所を把握するということ、これが、早く治す秘訣に、なります、ね。で、肉離れというのは前にも話したと思うんですけども、幅と深さが掛け算になります。だから、深さがそんなになくっても幅が大きければやっぱりこれはダメージが大きいということになりますし、幅はそんなにないんだけども深さが深いとこれもやっぱりダメージが大きいということになりますね。 でこの説明をして、まあ、それから経験をもう積んでいくと、で大体どれぐらいでこう直せそうかなということが分かっていくと思います。から、あまりに横幅が広い場合には、上から下に順番にやるだけじゃなくて、上下上下上下にこう挟んでいくようにして斜方針を行うということ、これが大切かと、思います。はい、じゃあ次いきます。 2.2、大腿部内転筋群は、斜方針だが、処置が、厄介ということで、右矢印、鉛筆芯を、使うこともということなんですけど、内転筋群ですね、でここのとこ小さいあのこう、筋肉がいっぱいになってるんで、肉離れのこともあります。それから炎症をね、単純にねこう起こしてる、まあ、この場合はこう主体は腰になるわけですけども、でどっちなんかっていうのが非常に分かりにくいんですよね。うん、であとはね、やっぱりね、まあ若い人なんかはね、それを気ぃ使って、もちろんその短パンとか履いてきたりとか、あとスパッツとかそういうのにしてくれやったりとか、まあ大体まあ2回目以降はね、 おじいちゃんおばあちゃんでもまあそうしてては言うんやけども、ちょっとやっぱり触りにくいところですから、はい、でそういうこう服装なんかにも気ぃつけながら、それからこう処置をする時の体勢とかも気ぃつけながらですね、まあできるだけ電動ベッドを使ってね、こちらのこう姿勢がね変にならないようにね、術者の側は気をつければと思うんですけども、はい、ちなみに先日滋賀漢方の非公式の月例会をやった時に、午後からが和室やったんで、せっかくなら和室でやったんやったら、こういろんな和室用の実技をやってみようと。で、往診をしたり、まあ、家の人を治療したりするときですけども、ベッドが使えない状態だったら、どういう姿勢をするとこう一番脈状が良くなるんだろうと。なんか心情的にはね、正座をしてね、こう本調をするってみたいな感じだったんですけど、どの部位もね、あぐらですよね、術者の側は。はい。でまあ、実際に、まあ、比べてみると確かにね、あぐらの方が上半身の力がよく抜けるんですね。で圧倒的に胃のキーも出ますし、で、まあ、女性の治療家が、まあ、その往診に行った時あんまりスカートで行くということをね、こうしないとは思うんですけども、まあその服装にも気をつけて、それからまあこれはこういうもんなんですよということだから、まあ例えばわざわざジャージを持って行って、でそっちで着替えてこうやったりすると、まあそこまで気使ってますよっていう感じになると思うんですけども、まあそういうなんでやった方がいいんじゃないかなっていうのは、まあそんなことがあったんですけども、うん。で、内転筋群の場合は、これは斜方針を主に用いると治療自体はうまいこといくと思います。小に関してはね、これは本当にいっぱいあると思いますよ。肥のこともあれば、肝のこともあれば、肝実もあれば、腎もあると思いますし、うん、はい。で、案外こう痛みがこう強くって、自発がっていう時にね、鉛筆芯をね、まあ痛いところの中心あたりに入れてやると、割と早く鎮静化はしてくれます。今までの経験では。次いきます。2.3、股関節の痛みは、鉛筆芯が、有効ということで、臀部の方はやったんですけど、股関節のことはね抜けてたんですけど、ついでにここでその内転筋群のことが出てきたんで、取り上げておくと、まあ大天守付近のものについては、これはもう臀部と同じことをすればいいんですけども、鼠径部ですね、それから鼠径部より下側のね、大腿直筋なんかよく触れるようなところ、ああいうとこが痛いとかっていう時は、なんでか知らんけどこの頃多いですね、うん、やっぱりコロナの後から身体が脆くなってるのかもしれませんけども、でやっぱりここもね、ちょっと施術しにくいですよね。特に男性の治療家が女性の患者にはね、はい、もう年齢に関わらず。で、学生時代にね、困ったんですよね、これ。当時60ぐらいの女性の方やったと思うんですけども、股関節が痛いと。 で以前にも痛かったけど1年半ぐらい前の先輩がやった時に痛みが止まるのよ。で孫を子守しててで夜の8時頃になってからそのライトをつけて畑仕事してて、その生活自体があかんのちゃうのよっていう話やったんやけども、この時にこう股関節が痛くて痛くてどうしようかなで、鉛筆芯のこう生輪のその鉛筆芯のシートに貼り付けた滅菌済みっていうやつがね出たばっかりの時やったんで、で、医療機屋さんから試供品をもらったんですけども、でそれをいっぺんちょっとつけてみたのかなと。でやったらそしたらなんか知らんものすごい早く治ったねって、あれからえらく自信になったんですけども、こうルチューがね、浅い部分ではこう陽気がこう入ってきてるんですけども、でもねすごくこう内側の方から陰気がこう入ってきてるし、それから外側はまあその胆気ですよね、から胃気もありますよね、ところが痛いのは結構奥だっていうんですかね、こう陰気の部分のところやっぱり傷んでるんだと思うんですけども、施術する部位とそれから効果とかこう病理的にうまいこと、説明がつかないんですけど、でもなぜか知らんけども、まあ、鉛筆芯はすごく効果がありますって話ですね。あ、そうそう、そのコロナ病棟に勤務されていた、今はもうそのコロナ病棟自体が休診中ですから元の川に戻ってあるんですけども、なんかだいたい右 の, 股関節も痛くて痛くてどうしようもないということで、あまりに変な歩き方をしてるから整形外科の先生お医者さんがちょっと治療したろということで、で痛み止めをやったろって言われるんですけども、あんまり効かないのなと思いながらあんまりって実際に効かへんかったんですけど、でこれをなんとかしてくれって言われて、で、持ってきた時に鉛筆芯をやったらほんとものすごく効くで、1週間したらまた痛いで、あれをしてもらうとすごくよく効く言うて、で家に帰ったらもうすぐにその救急テープでね上から止めてねずれないようにして長く持つようにしてるんだっていう人が今でも来てありますけど、あとヨガのインストラクターしてる人も、そうですね、痛いって自発がするってやつで、それもこう治療をしたりしています。はい、次いきます。 2.4、新スプリントは、方向と、小野寺ということで、この間滋賀の非公式霊感の時に藤崎先生から次喋るとこやねんっていう話だったんですけども、新スプリントというのは下体の三頭筋ですね。で主にはこう外側なんですけど内側のこともあるみたいですけどね、での部分で硬くなってこう痛くて走れない、運動ができない、人によってはもう自発痛がして何ともしょうがないという状況になるってやつですね。で、一番多いのは陸上の選手なんですけども、その他に例えばラグビーをやってるみたいなね、ああいう選手もやりますから、野球とかでいやバレーボールとかでももちろんありますけども、で最近多いのがねバドミントン、やっぱり人気のスポーツになってるから人口が増えてるからってことなんですけど、バドミントンの場合はあれは横に動くか縦に動くからしいんですね、動きがあんまり斜めっていうのは動かないらしいんですよ、でそういう動きの特性からどうも痛みやすいみたいなんですけども、で、この新スプリントっていうのはね昔ねすごく苦労したっていうかねよく分かんなかったんですよ、胆経か膀胱経かだろうっていうのはこう着目でやったんですけど、で非虚関節とか背虚関節とかがあるんかなとかで、死後治療でね肺胞とかねそういうのも試してみたんですけども、効く人と効かない人があるんです。で結論としてはこれはやっぱりねもともと臀部へのこう腰への負担が大きかったということで、で方向ですね、膀胱経ね、 と、それから小野寺店、この、 あのこう並びのこの高さのところの奥の方に高血があります。でこれを、今だったら蛇線予定心の、 あのこのラッパの方ですね、あれを持ってこう押し付けて、もうあの物理的にもこう緩めて、あのこう動かして緩めてやるというね、まあそういうあのことが今効果的ですよね。うちの娘と同級生の子で中2の頭の時に、もうとにかく走ることが大好きで大好きでっていう女の子なんですけども、あのあまりに痛くて、で歩くのももう痛いし、じっとしてても痛いって、顔をしかめてるからいうことで陸上のコーチに、お前痛いんやろと、であのじっとしててももう痛いと、なんで医者に行かへんかったやって、であのもうそこまでなってるんだったら針の方にかかった方が絶対いいからということで、あの来たんですね。だからもうこの子で小学校4年生の時に、僕が課外授業で、小学校であの話をしたことあるんです。その時を聞いてたと、そういう子が来るんだっていうようなことだったんですけども、で、あまりに見事な新スプリントだったんで、もうその時には部位としては分かってたんですけども、実験的に、方向小野寺のところに蛇線予定心を当てて何回かこうやって、で立たせて、で痛みはっていうふうにして、それであの完全に治療点がここだということで、硬いの方にも一切手をつけずに、あのこうあの治したっていうのがあります。で、あの新スプリントの場合はね、しゃがむということもね、こう痛いですから、で、まずね、最低限こう運動を再開するにはしゃがんだ時にあのこう痛みがないかっていうことをね、これをまず基準にしてあげてください。あの運動系の子はやっぱりもう練習したくてしたくてしょうがないし、特に、若ければ若いほど、もう中学生あたりやったら、まあまずこっちの言うこと聞かずに、もうあと1週間後からあのやったら練習してもいいよ言ったら、もうその瞬間その日からやってきてますから、まずうん、だからその、 あの最低限その、 あのしゃがみもできひんやつは運動できへんやろと、こういう前置きを出してね、あの説得するようにあのこう、しています。はい、ショーとしてはね、これ前はね、引き感じはやっぱり多いですね、うん、はい、あとは環境が来たりはしますけども、からあとですね、そう自発がある場合にはこうあの邪気論で治療するというのもね、効果的だろうと思います。はい、2.5、硬い、外側の、痛みは、神経痛か、骨折かの、鑑別が、最初に、感じということですね。はい、大体のね、まあ、あの、高速の方で、まあ、この、前々回の時やったかな、あの、お医者さんに行くと、この、あの、こう、あの、足が痛いなんて言われましたって、ね、座骨神経痛ですって言われましたって、診断されましたって、ほんなら、お前なんかに言われへんかって分かったら、わいって言って、怒ってることを言いましたけども、腰がもともと悪くって、外側の方に痛みがあるのは、これはね、腰椎滑り症なんですよね。で、たださっきも言ったみたいに、こうあの筋管のところでこう肉離れを起こしてるっていうケースもありますんで、筋肉なのか神経痛なのかっていうことの、鑑別が必要です。で、まあ、もちろんあの骨折ということもありますけど、まあ、骨折の場合にはね、素人さんで特にもう年齢がそこそこいくと、ね、まあ、まともに歩けませんっていうようなことを言ってはるとは思うんですけども、うん、で、硬いの外側ですね、あの異形のる柱状、それから単形のる柱状あたりの時には、これは、筋肉 の、 あの痛みなのか、それから神経痛なのかっていうことですね。で、 あとは骨折なのかっていうことをまず鑑別するということですね。で、あの腰椎、椎間板ヘルニアはまず座骨神経痛状で、神経が走ってきて、で、質下のところで、そのまま、あの、硬いの中央を、あの、こう、下っていくのと、それから外側肢で、異形や単形状のる柱状、腓骨神経の方に分かれていくものと、ありますから、で、これによって痛いのかっていうことをね、見るということが大切です。はい。 で、まあもちろんその神経痛の場合は腰から来てるやつやったらもう腰の治療が大事なんですよということですね。で、自発痛をまず止めるということに集中させてくださいと。で、3、4回ぐらいでまとめられるかなと。まあこう、治療科の先生によってはもうちょっとかかるかもしれませんけども。で、その自発痛を止めてから今度は動作痛でないとうまいこと治らないんで、っていうことね。まあどうしても患者さんの場合はね、まだじっとしてても痛いって言ってもうこればっかりで言われるんですけど、まあここら辺はもうプロなんですから、そこら辺もちゃんと対応するということをね、しながらやっていただかなければいけないんですけども、はい。で、もしもその硬いのこう外側で筋肉がっていうことになってくると、そうね、前頸骨筋腱の場合にはこう肉離れを起こしているというケースはこうないんですけど、あんまりないんですけど、稀にはあるんでね、そういうようなことがないかということですよね。あとは、次はね、膝との関連にこうなってくるんで、これは膝の時にお話をしたいと思います。はい、それでは今日の最後に行きます。2.6、アキレス腱、断裂の、思い出ということで、アキレス腱が痛いっていうことになってくると、アキレス腱全そのものが炎症を起こしているケースと、やっぱり腰が、炎症を起こしているケース、まあまあもともとは大体はね、こう腰の方を、痛めてて、それをがアキレス腱のこう炎症になっているケースの方が多いは多いんですけども、やっぱり突然にこう伸ばしたっていうケースもね、かなりありますよね。で、うちはね、アキレス腱を直接痛めてきたっていう人ね、テニスをされてる人がね、圧倒的に多いんです。なんかバスケットみたいなんでね、こう伸びた瞬間とかって言いたいんですけども、案外そうじゃないんですね。バスケットの場合やっぱりジャンプをするときにはやっぱつま先の力を使うから、そのかかとの方にこうじゃなくて、でテニスの場合はその横方向にダダダダッと走っていて急に止まって、それでこう姿勢を変えてボールを打つっていうことに、なるからじゃないかなと思うんですけど、だからその時にアキレス腱をかかとで踏ん張るというかね、足の、走ってきて90度横に向きながら、足を踏ん張りながらこう止まって、止まると同時にこうボールを打ってるということなんで、アキレス腱そのものにものすごい力を入れてるんだろうと、想像されます。で、ある時ね、土曜日のね、午後なんですけどね、テニスをしてたら、コート上でブチッチって音がして、これから痛くて歩けないから見てくれへんかと。はぁ、どうしようかなと思ってけど、結構ね、電話のね、声がね、元気そうやったんで、で、来てもらったら、友達に乗せて来てもらったと。で、もうものすごく痛いって。でも顔は笑ってはるんですよ。で、僕、触った瞬間にね、アキレス腱がね、糸みたいになってるんですよ。感じ、これまずいって感じ、これはもうもうほとんどこう糸状で一部しかそこからもう一度触ってみると本当に一部しかつながってない、これは絶対にもう手術せんと無理っていうことで、で病院に行っていいって申し訳ないけど、これは下手に手つけるともうそれこそスポーツ保険も何も下りんようになると思う、境にいてということで言ったんですけど、ほんとあれ救急車呼べるんですね、なんでやねんって言って、この方が早く病院見てくれんとばっかままなね、これが元学校の先生してたっちゅうんですから、ね、もう信じられへん、今も昨日おとついやったかな、来てるの不良ばあちゃんですけどね今や、ですから大腸がん の末期の人と、それからそのアキレス腱の人と、うち2回救急車を呼んだんですけど、で救急車を呼ぶ今はね、多分ねダメやと言われます、それそんだけ事情が分かってて、もう今のこうベッド中でもがき苦しんでるんじゃないんやったら、タクシー使うなり親類の車で行ってくださいって言われると思うんですけども、特にコロナになってからはね、でもまあ20年ちょっと前の話やったせ 来てくれあったんですけども、警報は鳴らさんとダメです。だから誰かがあるとこ行って、鍼灸院のもう結構前のところで止めなさいと。で、それでこう入ってきてもらいなさいっていうことだったんですけど。はい。1時間半後ぐらいに旦那さんから電話がかかってきて、やっぱ手術でしたいことで、申し訳ないです、うちの嫁がっていうこと言ったんですけど。で、またこの時にね、担当が違ってたんですけど、そこの娘がうちのアルバイトをしてきてたというね、ほんまにすっごいもう大騒ぎの事件になったんですけど。で、それ以外にもアキレス腱がね、こう、断裂という状態ですね、になってるともうめちゃくちゃに硬いです。で、手術をした方がいいのかどうかっていうのは、やっぱりこう、もう、細い糸状の、こう、状態になってるかどうかっていうことですね。で、とりあえず、ものすごく硬いだけで、なんとか手術を避けたいっていう人は、臀部から、施術をして、臀部のこの硬いものを取れて、で、その場で歩けるんやったら、まあ、なんとか手術は回避できるかなということで、そういうことで、回避、お医者さんからはアキレス腱を手術するかどうかって言われたのを、こう、治療してしまったケースも3つ4つあるんですけども、うん。まあ、そういうところら辺ですよね。はい。手術するかっていうのはこう難しいところなんですけど、なるべくならまあしたくないということですで、はい、結構歌詞のことはこういろいろな話があって、しかもね関連性がこうあちこちにあるんで、話がまとまったようなまとまってないような形になったんですけども、はい、でコロナの話に最後もう一回戻ります。オミクロンっていうこう変異種ね、ひょっとするとね、ワクチンを使いすぎて農薬が害虫をね逆に強くしてしまったような、そんなことがなってないかなと今、気がしないでもないです。はい、何かこう経絡をこう活性化させることによって、コロナの症状っていうのがすごく良くなるんだってみたいなね、ことが、発見できれば。地球を救うことができるますし、でその先生ノーベル賞をもらえるんちゃうかなと思うんですけども、まあ、日本においては、現状、この状況があと、3週間ぐらい、我慢できれば年末年始から多少増えたとしても、夏の、10分の1ぐらいで、乗り切って、で来年の春になってくるともう2回冬を乗り越えたことになるんで、ウイルスの側も人間の側もすごくこう安定したこうステージの方に行けるんじゃないかなと。実際に南半球の方はね、もう2回冬を超えましたからね、結構安定した状況に入ってきてますからね。まあそういうところら辺を期待してるんですけど、ということで身体各部の病床、ゴールは見えてきたんですけども、なかなかさたどり着けてないというところです。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。